使徒の働きのですね、読みいただいた2章の4節、もう一度お見ていただきたいんですが、すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。で、それに対してですね、ちょっと飛んでいただいて13節、しかし他に彼らは甘いブドウ酒に酔っているのだと言ってあざける者たちもいたと。で、ここからですね、ペテロの、メッセージが始まっていきますね。で、今日はこの、先ほどからペンテコステと申し上げてますけども、教会の誕生日ですね。で、どんなふうにして教会が誕生していったかというと、ちょっとざっと見ておきましょう。もう一度14節ですね。そこでペテロは11人と共に立って声を張り上げ、人々にはっきりとこう言った。ユダヤの人々並びにエルサレムに住むすべての人々、あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を貸してくださいと、ざーっと長く話しまして36節に飛びます。2章の36節。ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエスキリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。なぜならこの約束はあなた方とその子供たち並びにすべての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからです。私たちに対しても与えられている約束で、40節。ペテロはこの他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。これが世界で最初の教会になったわけですね。42節。そしてその教会で何がなされたか。彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き祈りをしていた。このペンテコステって言われますけども、この2章の最初のですね、一節に五旬節の日になって、これはお祭りの名前なわけですよね。五旬節で、これがペンテコステという言葉なんです。ペンテコステという祭りのその当日に聖霊が下って教会が誕生した。ですから私たちはその、ペンテコステの日に、聖霊が下ってくださったということを記念して感謝の礼拝を捧げるのであります。さて、教会の誕生ということで、愛するこの御影福音教会の誕生ということにもですね、思いを馳せました。すでに80年以上前に主はこのところにこのキリストの体の教会を立て上げなさった。そして創立80周年の記念に3回目となるこの建物をですね、この主はお与えくださるということで、皆さんにチャレンジをお与えになったと。で、このですね、皆さんちょっと見えるでしょうか。ちょっと小さいのであれですけど、DVD というかですね、この記念の、たくさんのお写真や、音楽の中でですね、文章が挙げられているこれをですね、もうかなり時間をかけて、見ました。その、なんて言いましょうか、途中で止めてですね、あ、この方や、で、その方のことをこういろいろとまた思い巡らしたりですね、祈ったりしながら、じっくりと味わわせていただいて、いや、もう本当に素晴らしいことを主はなさってくださったんだな、大きな神様の恵みを皆さんがもう精一杯の思いで、受け止め応答なさって、そしてこの素晴らしい、街道が、立て上げられていった、そのドラマといいましょうか、奇跡をですね、その もう皆さんと同じように味わうことはできませんけれども、ほんの一端でありますが感動を持って、見せていただきました。でそしてもう一度こう確信させられたことは、この街道を神様は、私たちの思いを、そして私たちの期待をはるかに超えて、豊かに豊かに用いていかれるということを改めて、思わされたわけです。これまでも用いられてこられたけれども、なおこれからも豊かに、でと同時にですね、改めて確認させられたことがあったんです。この最後にですね、ずっと下の方からゆっくりと森先生のね、このメッセージといいましょうか、文章がこうわーっと上がっていくじゃないですか、ね、であれを特にこう味わわせていただいたんですけれども、いろんなことが書かれてたんですけども、時間の関係でですね、一部分だけ皆さんとご一緒したいんですが、キリストの命の代価によって召し出された私たちが今置かれているこの地上は天国行きの待合室ではなく、これきっと森先生から何度も何度もですね、皆さん、お聞きになってこられたことだと思うんですけど、私も教えていただきました。待合室じゃない、私たちお互いでなければ誰にも果たし得ず届き得ない神の国への貢献の使命が委ねられた地である。何より私たち自身がその使わされたところにおいて主の証となりますように。そうした中で主に触れられた人々と共に祈り合い、共に使わされていくためにこの街道が豊かに用いられますように。この街道のすべてのスペースが父なる神様の心を受け取った私たちを通して主を求める人の心に希望の光を灯す居場所となりますように。ね、でもしここまでだけだったらですね、なんとなくこう、ああ寂しいな、コロナが来てもう1年以上、もうせっかくのこの街道になかなか来ることもできない、ね、もう和田先生たちは何やずるいわ昨日土曜日の夕方からね、一泊させていただいて、私たちが一番長くですねこの礼拝堂にさせていただいているかわからない、もう残念だな、早くコロナが明けないと、それまではせっかく与えられたビジョンにこの邁進することができないという思いがちらつかないでもないかもしれない、ね、そうじゃないわけですよね。その後に森先生こう書いてらっしゃいました。いや、それ以上に主にある私たちの交わり、すなわち教会、そのここに二重鍵括弧があってね、すなわち教会、主にある私たちの交わり、すなわち教会こそが自分の居場所だったんだと、主を求める人に受け取っていただける私たちでありますように。この2000年前のペンテコストの日に誕生した教会というのは、教会堂でもなければ組織でもない、その主にあって聖霊に満たされた人々そのものが教会で、私たちが教会で、私たちがそれぞれの使わされた持ち場立場で、このここに居場所があるんだというぬくもり、生きていていいんだ、私がそこに生きているという、そのこと自体がもうものすごく素晴らしい、神様から与えられている奇跡なんだ、愛されてるんだ、愛するために生まれてきたんだということが分かるように、神様があなたを通して私を通して働いてくださるという、その教会として、でそれはコロナ禍にあっても従わせていただける使命ですよね。そういう意味で私たち自身が教会だということをもう一度かみしめさせていただきつつ、このペンテコステを迎えております。でこのことをですね、念頭に置きながら、聖霊、教会の力の源という題で、できるだけ短い時間でですね、ご一緒したいと思っています。 で、この題を見てですね、皆さんどうでしょうか。何度もこの聖書を読んでこられたっていう方々はパッとあれやというふうにですね、思い浮かべなさる言葉があると思いますよ、ね、でそれは、おそらくですね、1章の8節じゃないかと思いますね、227ページ1章の8節をご覧いただきたいと思います。ではお見せします。使徒の働きの一章の8節。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。ではこの力って一体どんな力だったんでしょうか。私、つまりイエス様の証人、イエス様があなたを通して、あなた方を通して証しさせられていくんだよとイエス様から言われた、その力の源としての聖霊って何をしてくださるんでしょうか。すでに先週、聖霊祈らせてくださる友ということでご一緒に見てまいりました。聖霊が助け主、パラクレートス、慰め主、ヘルパーのように、カウンセラーのように、私たちの涙を拭ってくださって、私たちを新しくしてくださって、慰め、寄り添い、取りなし、弁護士、真理を、本物をつかませてくださる、そういう方としてすでにご一緒くださっている、そのことを確認しましたが、そのスタートが、この時だったわけですよね。で、そのスタートのところですね、見ていく中で、この力とは何かということを見ていきたいと思いますが、もう一度2章の1節を見ましょう。2章の1節からですね。五旬節の日になって、皆が一つところに集まっていた。すると、突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。これ怖かったでしょうね。また炎のような分かれた舌が現れて、一人一人の上にとどまった。もうさらに怖かったと思いますよ。ところがですね、すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに、他国の言葉で話し出したという、彼らにとってはもちろん初めての奇跡的なことが起こりました。つまり聖霊に満たされたときに最初に人類がしたこと、最初に彼らがしたこと、それは彼ら自身が習ったこともない、話すことができないはずの他国の言葉で話し出すということだったんです。他国の言葉って何なんでしょうか。その続きを見ましょう。5節から。さてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国から来て住んでいたが、この物音が起こると大勢の人々が集まってきた。まあ、お祭りですから、普段住んでらっしゃる方々よりもさらに多くの人々がいて、ダーッと集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚き呆れてしまった。彼らは驚き怪しんでいた。どうでしょう、今話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではありませんか。それなのに私たちめいめいの国の国語で話すのを聞くとは一体どうしたことでしょう。私たちはパルテア人、メジア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カパトキア、ポントとアジア、フルギアとパンフリア、エジプトとクレネに近いリビア地方などに住む者たち、また滞在中のローマ人たちで、ユダヤ人もいれば回収者もいる、またクレテ人とアラビア人なのに、あの人たちが私たちのいろいろな国の言葉で神の大きな御業を語るのを聞こうとは、ということなんですよ。まあ、ありえないことですよね。ちょっと脱線するようですが、私が新学生の時にですね、新学生の同級生で土屋さんっていうですね、方がおられて、そのお姉様は、土屋仁美宣教師といってですね、当時ロシアに宣教に行っておられた。でその方がですね、デプテーションにこの新学校にですね、宣教報告に来られた時のことをもうね、忘れることできないですよ。 っていうようなことをおっしゃった。それはドイツからロシアに入ろうとするときに、このそのビザ、あの収監で、まあ、止められた、税関で止められた。で、その怪しいものではないちゃんとした目的を持って、また十分な資料を揃えて今行こうとしているってことを、あのこの人に分かるように伝えなければどうにもならないっていうところになったんですって。でも分かんない言葉が、それで神様助けてください、あなたが私をロシアに使わされるんじゃないですか、伝えさせてください、このドイツの人にどうか分かるように主を話させてくださいとね、必死になって祈りながら、気がついたら自分でも何言ってるか分からない、だけども言おうとしている、言わなければいけないことが習ったことのないドイツ語でペラペラペラペラペラって、で OK っていうことでですね、まあ、OK っていう意味のドイツ語でしょ、何て言ったらいいか分かんないけど、それでいけたって言うんですよ。私びっくりしましたね。でここではけれども、それこそここで今ざーっと もう一回言う時間ありませんけども、いろんな国の人々のいろんな言葉を彼らがですね、ベラベラベラベラと、でそれで神の大きな御業を語っているっていうことが起こったんですよ。さあ、でここからですよ。で今の私たちにそれどういう意味があるかっていうことなんですけど、今の私たち日本人がですね、この日本において、この日本語同士でコミュニケーションが取れるっていう人たちが私たちの周りにいる、ほぼ 100% 近くがそうじゃないかと、あの中にはね違う方々もあると思いますけども、ところが同じ日本語なのにクリスチャンじゃない方々、聖書を信じない方々の多くに対して、私たちはどうでしょうか、通じる言葉を持つことが極めて難しいと思いません？だって矢をよろずの神々、ね、もうどこにでも神様がおられる、そしてその神様に感謝をして、ね、いろんな宗教の人たちがいるけれども、お互い違いを認め合いながら、こうじゃなくちゃいけないじゃなくって、 あなたはそちらの神様いいよね、私はこういう神様いいねって、お互いに、ね、違いを認め合いながら、それぞれが、ね、こっちから山登ったって、こっちから山登ったって、結局は頂上に行くんだから、みんな同じことだよって、ね、それでいいよね、ハレルヤ、まあ、ハレルヤって言ってくれたらいいんだけど、そういうこと言わずにですね、やってるのはこういう日本の文化でですよ、この人による以外に救いはないっていうことで、バッて惹かれてしまう。なんて傲慢な、なんて自己中心的な、なんて高飛車な、というようなメッセージをこの聖書は含んでるわけですよね。しかも、学校でみんな進化論を、しっかりと学んでいく。そしてドーキンスという科学者がですね、この宗教はこの何て言いましょうか、人間にとってもう悪以外の何もでもないと、神は死んだと、宗教は妄想であると、そして進化とは何かということをとうとうとですね、説得力を持ってこの発表し、それがベストセラーになっているというような、そういう世界の、またそういう日本の中で私たちは生きている。しかも本当に少数派ってことになるときに、どうでしょうか、日本語なんだけど、あなた本当にそんなこと信じてんの？と言われてしまうようなものを、私たちは信じて使わされていってる。で、だから言葉が通じない、その通じにくさを神様はよく分かっておられて、ね、そして何をやってるんだ日本人は、ね、隣の韓国を見てみろ、中国を見てみろ、ね、しかやらんか、そんなことおっしゃってないですよ。世界中のクリスチャンからに日本のクリスチャンは尊敬されている。これだけの厳しい状況の中にあって、忍耐強く神様を礼拝し続けている日本人のクリスチャンってすごいと評価されてるって聞きますけども、本当にそうだと思いますよ。神様もよくやってる。でも現実にその伝わらない言葉っ ていうその壁を感じるときに、じゃあどう考えたらいいんだろうか、今日のこのペンテコステの力が与えられて、そして分かる言葉で、届く言葉で神の驚くべき働きをこの述べ伝えたという、そのことを、ね、オウムのことがありました。テロでこのとんでもないことが起こりました。宗教そのものに対して、クリスチャンだけじゃなくって、宗教というものに対してもこれだけ思いが変わってきている、そういう中にあって、ね、でもう一遍ですね、この先ほどの2章の11節の後半を見ていただきたいんですけどね、2章の11節の後半、あの人たちが私たちのいろいろな国の言葉で神の大きな御業を語るのを聞こうとは、神の大きな御業、彼らが受けたことと私たち一人一人がいただいた神の大きな御業と共通しているところが多分にある、いや本質的な同じことをしてくださった、ついに一人子メシアを地上に送ってくださって、私たちが負うべき呪いを代わりにイエス様が負ってくださって、呪い殺され復活させてくださって、そして救いの道を開いてくださった、そのお方の霊である聖霊によって生きる全く新しい人生が始まったという、この驚くべき技を私たちも与えられている。そしてまた今の時代のそれぞれ私たち一人一人にこそというユニークな神様の大きな御業も与えられている。で、そのことをもって、そう、神様がこんなにも大きな愛を持って愛してくださってるんだということをもって生きていくという、そのことそのものは他の人にはできない、あなたにしか私にしかできない、その日々である。で、それをそのまま生きていくということがもう実は証なんだと。で、その上でですね、私たちがすでに通じる言葉、届く言葉を与えられている、そのことを確認したいと思う。それはイエス様が弟子たちに対してお与えになった、注ぎ続けなさった、そして聖霊によって当時の人々が与えられた愛という力、愛せないはずの人を愛していく、自分を迫害しているその人たちに対して言いまかすんじゃなくって、打ちまかしてこっちの方が正しいんだざまみろじゃなくって、その人を愛して愛していく、その愛の中で炎のようにその福音が広がっていったという、その神様からしか来ない愛、私たちはいただいている、それが共通言語ですよ。ちょっとですね、以前にも開きました使徒の働きの7章の55節、241ページをちょっと開いていただけますでしょうか。使徒の働きの7章の55節からですね、241ページ、もうそのページの一番最後の行からすぐ次のページに行きますが、7章の55節から、しかし聖霊に満たされていたステパノは天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスとを見てこう言った、見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えます。聖霊に満たされてこう言った彼に対してですね、57節、人々は大声で叫びながら耳を覆い、一斉にステパノに殺到した。そして彼を町の外に追い出して石で打ち殺した。証人たちは自分たちの着物をサウロという青年の足元に置いた。こうして彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは主を呼んでこう言った、主イエスよ、私の霊をお受けください。そしてひざまずいて大声でこう叫んだ、主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って眠りについた。サウロはステパノを殺すことに賛成していた。その日、エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、弟子たち以外の者は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされた。こういうことが起こりました。 聖霊に満たされているステパノが、なんと神様をまっすぐに証ししているにもかかわらず、いや神様を証しているからこそ十字架の主イエス様のように殺されていくということが起こったけれども、聖霊によって彼はその中で、彼自身の愛というよりも人間を超えた神様だけ与えられ、神様だけからしか与えられないその愛でもって考えられないような祈りを祈った。それがこの場面ですよね。大声で叫びましたよ。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。これを人々は聞いた。そしてサウロも、ステパノを殺すことに賛成していたサウロはその時にもう強烈にその耳に、目に、心にステパノの姿、言葉を焼き付けた。でそのことがサウロが劇的に変えられていく一つの伏線になっていくわけです。せっかくエルサレムに教会が誕生したのに、でもそこに入れなくなってしまう。ああもう残念だ、じゃあもうエルサレムにもう一回帰ってみんなで一緒に礼拝するまでじーっと静まっていようね、じゃなかった。そのそこから散らされていくというそのことを神様は豊かに用いて人々にこのイエス様の福音を広めていった。今このすっばらしい礼拝堂を、あんなことにも用いたいのに、こんなことにも使っていたのに、でもそれが思うように、使うことができなくって、共に集まることが非常に制限されている。でもこういう時にこそという、ですから修法にですね、最近毎週のように同じようなことを書かせていただいてますけど、でも本当にそうだと思うんです。私たちが、お電話を通してでも、あるいはメールや LINE を通してでも、あるいはそういうことができなくても祈りの中で、本当に共に顔と顔を合わせてってことは難しいからこそ、一緒にお食事をしたりお茶をしながら交わるってことが難しいからこそ、さまざまなこの神様からいただいている知恵を用いて愛して、その愛を実際に届けていく、それをクリスチャンではない方々にも広げていく、そのことのチャレンジが今与えられている。それは実は教会が最初にしていたことなんだということなんですよ。そのことをペンテコステの朝、私たちはもう一度確認させられているとそう思うんです。ステパノの姿を今ご一緒に見ました。あんなことはとてもできない。そうです。でも聖霊がその時に必要な力を著しく与えてくださって、させてくださるかもしれない。でもそういう特殊な状況じゃなくても、私たちの日常生活の中でどうでしょうか。あっとこうですね、傷つけられるとき、ムカッとくるとき、あるいはもうやめてくれよ、しんどいな、勘弁してくれよ、もう愛することなんてできないよっていうような小さなことがいっぱいある、ストレスに満ちたこの世界で私たちは歩んでいる。こう一緒に礼拝しているときはいいでしょう。だけどもそこから一歩つかされていくときにどうでしょうか。職場において、学校において、家庭において、また地域においてですね、いろんなストレスがね、それこそ一人一人ですね、インタビューして、あなたどんなストレスがあるんですか、いや実はねって、もういっぱい出てくるかもしれない、それぞれが。そしてその中には、おそんなことが、あでも分かる分かる、私もそうやっていうのはね、でもその中にあって、聖霊の力によって何が起こるかっていうと、その相手にあれって届くような言葉、あるいは届かなかったとしても上から来ている、本来の私たちの内側からは出てこないような愛の主、愛の聖霊によってだけ出てくる言葉っていうものが出てくる。例えば私ね、思い巡らしてたんです、愛の言葉。あ、そうか、主よってね、4つ、1つはありがとうって、2つ目にごめんなさい、 三つ目に、いいよ。四つ目に、いいね。いいね。ね、これがね、なかなか出てきにくい、そういう人間関係ってありません？でもそれを主よ、ね、もう その時、今だ、今、ごめんなさいっていう時だって分かっててもなかなか言えない。でも、翌朝ね、祈って、ごめんなさい。僕は悪かった。いやいや、こちらこそっていうのはね。あるいは、直接いなかったもこう書き置きしとくとかあるじゃないですか。メールとか、今、LINE っていうのは便利ですよね。もう心を込めてペコリとかね、なんかあるじゃないですか、その気持ちを伝えやすいやつ、そういうものでもって、とかありがとうとか、その感謝の気持ち、照れくさかったらですね、スタンプを送っとくとか、何でもいいんですけど、でも、そこで心を込めて、ね、昔はちょっとこういう状況では言えなかったなっていう、そのありがとうや、ごめんなさいや、いいよっていう許しの言葉、あるいは、いいねって、心から相手のこの素晴らしさを喜ぶ、あるいは認める、そしてこの褒めていく、そういう言葉、神様は私たちの些細な日常生活の中にそれを与えてくださって、気がついたら少しずつ少しずつあなたの周りの空気が変わっていく、そういうことを聖霊によってさせてくださる方ではないでしょうか。もう終わりだと思いますが、聖霊はすでに私たちのうちにいてくださる。問題はその方に私たちがどれだけ明け渡すか、ね、どれだけ本当に支配してくださること、治めてくださることを、良しとするか、認めるか、その王の王、主の主であられる聖霊が全部私たちを愛を持って最善に治めたいと願っていてくださる。でも無理やりはなさらない。それをお委ねして、明け渡して、あなたを歓迎しますから、どうぞあなたの願っておられる通りに私にしてくださいと、その自分ではなくって聖霊の占有部分をどれだけ、ね、本音の部分で認めていくか。そのためには、本当のところ自分はどう思ってんだろうかな、主よ探ってくださいっていう、ね、御霊に聞く、イエス様に聞く、そういう祈りが必要ですよね。御言葉を自分に当てはめて読む、その祈りと御言葉っていうことですけれども、それを本当にへりくだって、イエス様が今私に語ろうとしてあることって何だろうかって聞いていく、そういうことの中でそれが与えられていく。どうぞ、ステパノのようにとか、あの人のようにとか、この人のように、それは必要ないです。あなたがあなたとして、私を私らしく主は持ちようとしておられる、そのあなたというその存在を、私の喜びの息子よ、私の愛する娘よって受け止めてくださっている、神様があなたをそんなふうに作られた、その姿を神様は愛おしんで用いてくださることを信じて、今週もご一緒に使わされていきたいと思うんですね。お祈りいたしましょう。今、静かに黙祷の時を持ちたいと思います。このペンテコステの朝、みんなが聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに、他国の言葉、通じる言葉、届く言葉で話し出した、生き出した、そのことを思い巡らしつつ祈ろうではありませんか。御霊に聞く思いで静まってしばらく黙祷を捧げたいと思います。短くお祈りいたします。ハレルヤ、天のお父様、ペンテコステの朝を感謝をいたします。聖霊はすでに私たち信じる一人一人のうちにいてくださっ で愛する力をまた人々に届く存在として生きるその力を与え続けてくださることをもう一度覚えます。主よ、どうか無理をすることなく他の人のように振る舞うとするのでもなく、主よ、それぞれがそれぞれらしく神様からいただいている素晴らしい賜物を生き生きと感謝を持って用いさせていただきつつ、あなたに従っていくことができますように、そのためにもどうぞあなたに納めていただくことを心から歓迎して、主よ、歩んでいくことができますように、これからの1週間の一日一日をもうご一緒ください。信じます。主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。